มี
みなさんこんばんは。
はい、プリンです。
カステラです。
はい、
本日も始まりましたミミダミですが、この番組は私たちや私たちの会社がある東京周辺の情報や日々のいろいろを発信していきながら、毎回トークテーマや私たちに話をしてほしいお題を設けて、リスナーの皆さんと一緒に楽しんでいくコーナーもあります。また番組名にもなってますが、ミーミー .me のホームページ作成のウェブサービスについてご紹介していく番組となります。本日もゲスト会になります。初めてご登場いただきますので、ちょっと緊張していますが、たくさんいろんなお話をお伺いできればと思ってます。 CM の後に改めてご紹介させていただきます。
改めて
ご紹介くくじゃないよねはい、少々お待ちを。
ホームページって難しい？いや、ミーミーなら簡単。
ノーコードだから専門知識はいらない。デザインも豊富なテンプレートから選び放題。
しかも、見逃せないのがお得なキャッシュバックサービスがある。
これからのホームページ作成は、ミーミーが新常識。
ホームページ作成は、キャッシュバックができる。ミーミーで検索。
はい、改めまして、初ゲストの方をご紹介します。カミカミや
んけ。そうなんだよな。
武士よしみさんです。
はい、
はい、
よろしくお願いします。
武士よしみことヨッピーです。
ヨッピーさ ん、はい、
よろしくお願いします。
ヨッピーさんでいいですかね。
はい、
ヨッピーさんで。
ヨッピーさん
で。武士さんかヨッピーさんで。
はい、はい、ヨッピーって呼ばれてるのでヨッピーで。
ヨッピーで
ヨッピーさんで、
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日も出会ったきっかけからじゃあ行きましょうか。プリンから。
あ、誰が言うの？俺が言うの？
そうそうでしょ。
で、ある、
もうそのなんかややこしい言い方はなしで。
その起業者の。
ちょっと異業種交流会み
たいな、ね。異業種交流会。
沖縄でも。
いろんな、まあ簡単に言うと出会いましょうと。いろんな経営者の方とちょっと出会おうかなと思って、それをまあうちの方で、インスタで。
インスタ、そうそう、インスタで、
私インスタの方でちょっと出てみようかなと思って、うんうんうん、で目的は簡単な話で、PR じゃないんですけど、会社の PR じゃなくてラジオに出ていただくこと。あんまりその営利的な感じではなくて、うんうん、まずはそのラジオに出て一緒にちょっと楽しく喋りたいなっていうのがあって、うんうん、
はい、
で会があって、
そう
その飲食店で、
はい、
やった会があって、うちらその2人で参加させてもらって、もう完全アウェーですよね。
そう、初めてやからね、ああいうね、沖縄で、
うん、これはもうちょっと変なとこ来たなみたいな感じだったんですけど、たまたまそう隣にいた方がそう都内の方だったんですけど、ちょっとさ、でもここの都内の方と喋ってもそうだな、まあ、それはそれでいいんですけど、お近くだったので喋ったので、うん、もう取っ払ってちょっと喋り行きましょうみたいな話になった時にいろいろ喋らせていただいたんですけど、会が終わりになった時に、うん、もうちょっと今割愛しちゃうんですけど、うん、会が終わりになった時に金融関係の方っていうのがテーマであったので、うん、ちょっとうちらのちょっと遠いじゃない、
うん、確かにね、全然知らないジャンル、ね、
そう、うん、うちらはIT 関係なので、うんうんうん、そのなかなか結びつかないところがあって、うん、でも紹介されたから、うんうん、ガガッと走っていって時間ねえぞと思って
本当に最後の最後
です、ね、
バーッと走っていって、なんかもうネルトンみたいな感じでわーッと走っていってラジオ出てください、LINE 交換してください。
そう
怪しいよな。
まあまあ、でも
怪しいよな。
まあまあいいよね。
でもそういう感じで、その紹介されなかったら多分あそっかと思って流しちゃったかもしれないけど、まあそういう会なんつうか異業種っていうか、うちらにとってみれば縁遠い、お仕事されてる方、まあなんかでもなんか一緒にできるかなっていうのも、なんか感じたりもあったし、 まずはラジオに出てもいただければっていうのもあったし、まあ、それでちょっとお近づきになってほしいなと思って、本当に何分ですよね。
そうですね、本当に10分も話してないと。
いや全然話してないですよ、それで酔っ払っちゃったお姉ちゃんいたんですけどそう、あのいたんですけど、はい、あの介護で5分あったんですよ、
あの介護あそれはなんか別の人、
あの5分ねあの方の話を聞いてました、
ね、ああそうなんや、
説法聞いてたんですよ、
説法
って聞いたんですけどそう、でもその方が終わっちゃってたんで、うん、その後にちょっと本当にご挨拶だけして、
はい、嬉しかったです。
そうなんですよ、でもあのこんなね出ていただけると思わなかったので、うん、よかったですよ、
ね、本当にね、ありがたい。
それがまあいいですかね、うん、そんな感じの流れなんですけど、
はい、うん、間違ってるとこあったら訂正してください、
ね、とりあえずもうすぐお声かけいただいて
そうですよね、
はい、ありがとうございます、はい、
真っ先に真っ直ぐ行きましたから、
はい、金融みたいな話やからもう
あ行こうっつってじゃあちょっと興味あったのよ、
まあそうだね、
自分自身が
確かに確かに、
はい、そうそうそう興味があったんで、うん、行こうと思って、うん、他の方いろんな方いらっしゃるんですけど、うん、もちろんその医療師なんで、うん、いろんな方いたんですけど、うん、まああの普通に喋ってて面白いかなっていうのがあったんですけど、うん、響いたのがそこだったんで、よっしゃ行くわって
言
って、
嬉しいです。
そういう感じでした、
ね、結構あれですか、ちなみにああいう会はよく行かれてるんですか。
いや異業種交流会なんかお昼に女性のなんか交流会のがあったりするのは行ったことはあるんですけど、はい、夜にも全く知らない人とい、はいはいはい、が初めてです。本当に皆さん初めましてだったの
たんです、ね、
じゃあ同じだったんですね、
はい、立場的には一人も知らなかったんです。
すごい一人で行ったんですか。
でもう一人一緒に行く予定だったんですけど、その人が行けなくなっちゃって、は
い、
でももう申し込んでるし、
もう
行くしかないと思って
、そうめっちゃ聞いただけど、それですね、
はい、
なんかでも溶け込んでる感はありました
なんか
ありましたよね。
お酒飲んだら唐
揚げなかったよな
すぐなくなったな
唐揚げ早かった
ね。早かったな、早かった、売れ行き良かった
な。あ、あんなナッパ、ナッパ食ってらんねえだな
じゃあ改めて次回会った時言っといた方がいいよね。
いや次回もまあ喜んでいくかどうかでもね、うん、なんかあったら本当きっかけあったらでもああいう会もいいのかなと思って、うんうん、いいスパイスになるかなと思ったので、う
ん
う
ん、楽しかったですね。結構たくさん人いらっしゃった、
ね、そうですね、うん、いろんな方と知り合えるし、そこからまたなんかビジネスが生まれたりとかしたら、
そうですよね、そういうのありますよね、うん、
はい、
一人だったんだ、びしょなと、もうなんか大勢引き連れて黒船みたいなね感じで、もう完全アウェー感があったんで、俺
確かになんかすごい馴染まれてるイメージがありました。最後やからですよね。
そうですね、最初もドキマキしてとりあえず誰かに話しかけようみたいな、
まあそうですね、あれあれで面白かったですけどね。
そうですね、
面白かったですよね。
面白かった
です、本当に
すごい盛り上がってました、
確かに
そうなんですよ。それがもうあの
出会いね、
出会いです、はっきり、うん、その後の仕事のこととか一切聞いてないですよ、
うんうんうん、で今日改めて初めて聞くみたいな話や
ね。いや全然初めてですよね、
う
ん、
そうですよね。
LINE なんてよろしくお願いします、
うんうんうんうんうん、
だから本当に建設的ですよね、あのいついつ空いてます、
うんうんうん、
いやだから、うん、ほな今日はちゃんと色のお話聞きたいよね。
そう聞きたいんですよ、ぜひ聞きたいんですよ、はい、
お願いします、
はいはいはい、
ね、始まる前にちょっといろいろお伺いしてましたけど、まあ、実際どういうお仕事なんですかみたいなところを、じゃあちょっと
はい、
お伺いしていいですか。
あ、はい、まあ、よく言われるのはファイナンシャルプランナーっていう感じで、うん、まあ、私としては金融アドバイザーをしているっていう感じですね、うんうんうん、で資格は FP と、うん、あと証券外務員っていう資格も持っているので、まあまあ、よく言う今ニーサとかが流行ってるので、はいはい、ニーサ口座を開設したいな、まあ、したけ ど、うん、ど何を買っていいのかわからない、何で増やしていったらいいのかわからないっていう方たちのお手伝いをさせていただいたりとかをさせていただいてます。はい、
すごいですよね。そういうのでもほんま知りたい、 YouTube でしか見えひんやつですもんね。
あ、そうですよね、そうなんですよ、
そうそうそう
そう、もうよく言うね、 YouTube でこれとこれ買っとけば間違いないっていう、 その二択しか皆さん知らないけど、はいはい、
まさにそれです、
うん、でもそれを買っても不安っていう方もいらっしゃるので、あ、まあ、お話聞いて、まあ、その方に合った選択肢をいくつか出させていただいて、まあ、そのお客様に選んでいただくっていう感じでやらせてもらってますね、はい、
結構問い合わせあるんですか。
あ、そうですね、もうインスタからとかもあったりするし、でももう9年ぐらいこのお仕事してるので、う、うん、もうほとんど紹介ですね、お客様からの、あのご家族、 まあ、子供が二十歳になったからやらせたいだったりとか、 あと追加で投資したいだったりとか、が結構多いですね最近は。はい、
すごいな。兄さんも新兄さんと兄さんなんかこう変わったじゃないですか。
そうですね、
あれでも結構変わる。
もう新ニーサは期間が永久になったので、非課税の期間が永久になったのと、はい、金額が増えたっていうだけなので、制度自体はそこまで変わりはないですね。
う
ん、
そうなんだ。
はい、まあ、本当置き場所を変えるっていう感じなので、
それがね、その発想がなかったですけどね。そうなんだ。
はい、
そうか、置き場所を変えるんですね。
そうなんですよ、銀行からただその投資の方に回していて、はいはい、私がやってるのはやっぱ短期で増やすっていうのは、ちょっと短期で増やしたいっていう方はもうお断りさせていただいてます。
あ、ギャンブル的な感じですね。
そうですね、もう本当、投機と投資の違いとかもお話しするんですけど、まあ、投資は本当成長していくこの、まあ、企業に、企業の利益が結局は株価の上昇になるの で、はい、で投機っていうのはもうチャンスに投げ る、
あ、なるほど、
機会に投げるので、この予想が当たったら利益になるし、はいはい、外れたらもうマイナスになるよっていうのが、そこの投機の部分は私はお手伝いができないので。
あ、そうなんですね。
まあ、時間はかかるけど、確実に自分たちの老後資金だったりとか、教育費だったりとかをこの増やしていきたいっていう方のお手伝いはもうさせていただいています。
なんか最近ちょいちょいあの子供用のニーサみたいな、なんか話題になってるじゃないですか。あれってどうなんですか。
あれも27、2027年から
ですよね、なんか話出てますよね、
っていう風になってるので、あれももう本当にニーサなので、あの変わりはないですね。金額とあと年数とかが変わるだけなので、
名義が子供みたいなことですか。
そうですね、あ、でもできるんだったら絶対やった方がいいと思います。
そういうの生の声いいよね。
そうですね。
YouTube 以外聞いたことない。
確かに YouTube の話じゃない、こういうの。
YouTube 本当聞いたことない。
なんか絶対って言ってはいけないんですけど、ね、まあ、時間があったら、まあ、ほぼほぼ確実に絶対増えていくので、だから私の一番その最年少のお客様19歳の子がいるんですけど、金額はもちろん少ないんですけど、まあ、時間をかけて大きくできるので、
確かに
羨ましいな。
いや、若い人の方がこれ、この制度って俺気づいちゃったのが、若ければいいと思いますよ。
そうなんですよ、
そうですよね、
本当にそう、福利の力でどんどん膨れ上がってい
くので、そうなんですよ。何十年って経った時に、初めもうなんかワンツーだけど、でも何十年が経った時にその金額に対しての増え方だから、
そうなんですよ、
マジやばいですよね。考えてみたら本当に動かしますよね。貯金なんてやってられないんじゃないかなっていうぐらいの膨らみがすごいですよね。
膨らみがすごいです。しかも非課税っていうね、
まあ、そう、
そう非課税なんですよね。
ちなみにあのよくシミュレーションでこうあるじゃないですか、何年これで何年後こうなりますみたいな、もう今までこうやられてて、そのそれ通りになってます。 どんなイメージですか。
やっぱり未来は見えないので、はいはい、過去しか見れないんですよ、なので過去の、まあ、このファンドはこれぐらいだったからっていうシミュレーションでしかできないんですよ、なので未来がどうっていうのは、わからないです。はっきり言ってわからないです。
こういうこう何ですか、ラジオだかわからないけど、こういうのじゃないですか。
そうですね、上限冒頭はやっぱ当落、はあるの で、ね、
でここが1ヶ月、6ヶ月、1年ってあるじゃないですか、それを見ることしかできないです
よ
ね。
そうなんですよ、
そういうことですよね、
その過去から今までの実績としてやっぱちゃんと上がってるんですか、その予想通りなんですか。
上がってます。いや、
かなりだぞ、かなり
予想より上がってます。
予想というか、なんていうのかな、もう過去しか見れないので予想も何もちょっとないんですけど、このもうさっきも言ったんですけど、なんでこう株が価が上がるっていうのは、本当会社が利益出すからなんですよ。で、過去に10年に1回ぐらいなんとかショックって必ずあるじゃないですか、例えばリーマンショックが多分有名ですよね。リーマンショックって今の株価に影響を受けてると思います？
受けてるんじゃないですか。
受けてないんですよ。
受けてないんだ。
そうなんですよ。絶対企業はやっぱり利益を上げたいから頑張るじゃないですか、そしたらもう株価も自然に上がっていくんですよ。
ショックは関係ないんですか。じゃあ
その時はもちろん下がるんですけど、10年後20年後にそのショックが今も影響を受けてるかって言ったら絶対に受けてないので。
頑張るから。
そうそう、何々ショックはだから気にしなくて。
なるほど。 そうすると例えばさ、3.11 の時、
うんうん、
あったじゃないですか、
はいはいはい、
その時って円が70円ぐらいになりましたよね、
うんうんうんうん、
その時に多分70円で国が介入したじゃないですか、
うんうんうん、
介入して上げていったんですよ、
うんうん、
それだからといって企業は多分そんなに儲かってないわけじゃなかったと思うんですよ、
うん、
多分物流は止まったんですけど、
うん、
多分そういうイメージだと一時期は下がるんだけど、うん、そこからぐわぐわっと上がっていって、うん、多分1万2万弱の推移を多分保ってたと思うんですよ、
うん、
7000まで多分株価もいったし7000とかすごかったんですよ、うん、何時に下がったんですよ、
めっちゃ詳しいやん
俺、うん、やってたからそれやるけどでもそのFP の方よりは絶対素人だけど、
まあまあね、
でもその時に円を東電がやばいって話になった、いろいろになったんで、
うん、
その時にあこれすげえなと思った
ん
で、あこれ 円高だよねって話して、そこ国が入ったと思うんだよね、その時に、ね、
何がその一番いいその選択肢かわからないので、今めちゃくちゃ円安じゃないですか、うんうん、その円高の時にドルに変えてた人はめちゃくちゃ利益が出て、
確かに確かに、
でもそれって本当結果論なので、
結果論ですよ、
そうなんですよ、なので長く続ける方が勝つんですよ、うん、結局は、
そう、そうですよね
何にしても
で、そうですね、
これ聞いたのが素人なんですけど、うんうん、いつやればいいのかって言ったら本当その通りで、もう やりたい時にやるっていうのがスタートなんですよ、だから比べちゃいけないんですってね、過去とな
るほどね、
うん、その時ですよって、
なるほど、
そう、そっからスタートなんで、うん、始まった遅いは関係ないよって言われたことある、
あとはその増えれば増えるほどもちろんいいんだけど、うん、この自分たちの老後資金がいくらかかるのかとか、うん、そのゴールを決めてないからいつまでも結構皆さん不安なんですよ、
ね、
だって自分の老後資金がこれぐらいあれば、まあ、逆算していって、うん、毎月これぐらいずつ投資していけば、うんまあ、パーセンテージはちょっと変わっちゃうんですけど、うんまあ、これぐらいに到達するからこれぐらいやっとけばいいよねっていうこの逆算ができるので、うん、皆さんやっぱゴール設定ができていない方がいる、あー、ゴール設定ができてないからいつまで経ってもなんか足りないんじゃないかなっていう不安がある。
そっくり返ってる。
足りひん。
足りひん。
まだ足りひん。ということだな。
じゃあ早い方がいいですよね。
そうです。やるんだったら本当に早い方がいいですね。
そうですね。そうなりますもんね。
で一応私子供が一応3人いてから、うんちょっとお金の勉強をしてるんですけど、うん、今年その株展グランプリっていうのを始めて、うん、年始にもう自分たちがそれぞれ、うん、この会社がの株、まあ、この会社を応援したいだったりとか、うん、この会社の株が上がるんじゃないかとか、うん、この技術がみんなが助かるんじゃないかっていう株を3人とも探してもらって、うん、10万円ずつ買うんですよ、私の口座で、うん、私の口座なんですけど、うん、10万円ずつ買って1月あと12月、うん、今年の年末に、うん、まあ上がった分はお小遣いであげるみたいなのを始めたんですよ、
元本保証
確かに確かに
そうです、
うん、
元本保証になっちゃって
ます
、ね、確かにねすごい。
そう
でも全部それお年玉ですもんね。
あ、お年玉でも、そうですね。お年玉にしてもいいかも。
そうですよね。
うんうんうんうん。
あ、そうか。
そうですね。
すごい。
そしたら長男が高校生なんですけど、うん、長男が今日本当今日たまたま自分が買った株じゃなくて他の株にしたいみたいな。
はいはいはいはい。
なんでって聞いたら、うん、まあ、これこれこういう理由、今年これこれこういう理由があって上がりそうだからみたいなのを
考えてる。
ちょっとびっくりしました。
考えてる。
ちょっと。ちょっとなんかやらしいな。
でも私個別カバーやってない
すごいな。
個別カバーやってないので、うん、
すごいな。そういう話をしてんのかな学校で。
いやしてないでしょ。しです、うん、家族の会話じゃない。いやあれ ね、
そうです
ね。いやあれね。
多分そんな友達ついてかれはいみたいな。
でやっぱ先ほども話したんですけど、
う
ん、沖縄って貧困層がすごく多くて、でやっぱ親が貧困層だと子供も貧困層になるっていう風にすごく思ってるんですね。だからやっぱ大人が学ばないといけないし、でもう超悪いこと言うと大人は私結構どうでもいいと思ってるんです、はいはい、自分たちが選んだ人生なので、ただその親によって子供がこのお腹空かせたり、まあ、ご飯食べれなかったり、うん、学校行けなかったりっていうのはちょっと悲しいので、なのでやっぱみんな本当に学んでほしいというよりは、はい、お金の置き場所を変えることで、うん、お金が増えるっていう実感していってもらって、うん、そっちの本当に政治家じゃないですけど、うん、貯蓄から投資、うん、っていう流れをもっともっと加速させたいなっていうのをすごく感じますね。
確かに、沖縄の方ってそういう意識高いんですか。じゃあ
内地の方よりは低いですね。で すごく実感したのが、若年層妊産婦の方たちにセミナーしてくださいって言われたことがあって、はいはい、まあ、その子たち用に資料とかも作ったんですけど、はい、結局なんか、なんか予定があるからできなくなったみたいな感じの1週間前に言われたんですね、はい、結局だからその、なんて言うんだろう、大人が、うん、そのこんな機会ないじゃないですか、あんまり
ないですよ、聞きたい聞きたい、
大人がやっぱりこの、うん、なんて言うだろう、優先順位を上げられなかったから、うん、子どもたちもその機会を失ったって私は思ってるので、子どもたちに責任はないのやっぱ大人だなっていうのがすごく、まあす
ね、確かにチャンスを、ね、与えてあげたいですね、
そうですね、うん、そのループから、
いやそれ続けていった方がいいですね、
そうですね、
そうだよね、ちょっと沖縄もう何年来てる、もう3年ぐらい来てますけど、
うんうんうん、
半分ぐらいいるんですよ、
うんうんうんうん、
感じたことが貧困を感じたことないんですよ、沖縄県の方を見てて、
確かにね、
もう普通になんかイメージが来るまではそういう風に聞いてたから、なんだもうみんななんか遊んでんかなとか思ってあるじゃないですか、イメージが全然そういうの感じなくて、例えば持ち物がやっぱいいんですよ、
うん、
見てて、
うんうんうん、
ナイキのめっちゃいいの履いてんじゃんとか思ったりとか、うんうん、そういう細かいとこからチェックしていくと、
うんうん、
貧困とかっていうのはイメージがない、なかったんですよ、うんうんうん、ただそういう話を聞くと、うんうん、あ、そうするとじゃあそこの出費がでかいのかな、
うんうん、あの使い方下手な方すごくいらっしゃる、
そういうことですよね、
お金がたまらない人の特徴ってやっぱ使い方だったりするので、毎日スタバ行ってるとか、コンビニでしかお金使う、あ、コンビニでしか買い物しないっていう方とかすごく、あの私その中身まで全部聞くので、
うん、
生活費の方も全部聞くので、うんうん、そういう方は本当にあの変なところでお金を使うというか、
そうですね、
外食のイメージがすごい強いです、
そうですね、それはあるかもしれない、
定食屋さんとか大概いてはりますもんね、
う
ん、
そうですよね、うんうん、
まあ、安いっていうのもあるけど、まあまあまあ、そうですよね、
結構ね、地元の方がいるなっていう、
うんうん、イメージがすごい、
物価自体は東京も沖縄も変わんないんですよ、
そうですよね、
それをその内地と比べても、うんうんうん、自分あ全然変わんないと思ってるんですよ、イオンも変わらないし、もちろんパルコも全然変わんないし、
う
んうんうん、もやしの値段ぐらいだろ、
もやしも高い、
高いです、ね、
もやしが高いですよ、
牛乳もめっちゃ高いですね、
牛乳ともやしが高いんですよ、
高いですよ、ね、
それ以外は同じなんですよ、
そうですよね、
だからそう考えた時に、うんうんうん、それバッバッバッバッこうやって入れていくのを見て、東京の人って結構切実なんかやるんですよ、
堅
実にね、堅実にやっていくんですよ、そのくせ、
うんうんうん、
そう結構持ってる人も多いんですよ、
うんうんうん、
だからその辺は沖縄の人ってやっぱそういうのって、うん、あ、でもお金持ってんだなってやっぱ
思っていうイメージは、
ね、あったんですよ、ね、あったんですよ、で そういうことなんですね、やっぱそういうスタバ行ったりとかして使い方がちょっと違うなっていうことなんです
ね、そうですね、でごめんなさい、あのスタバが悪いわけではない、
そうですよ、もちろんもちろんもちろん、
スタバでご褒美でっていうのは分かるんですけど、
うんうん、そうですよね、
何も考えずにこのね、
うん、コンビニでとか
っていうのは、うん、そうですねっていうのは思います、ね、
確かにな
あとは子供が多い
子供が確かに、まあそうか、母数の問題ですよね、
そうなんだ、
うん、あ、そういうことか、まあ、子供が多ければ仕方ないですよね、
ですね、やっぱ本当に教育費はすごく
もう西松屋バンバン歳ですよね、
そうなんだ、子供多いんですね、
多いですよ、うちの会社もめっちゃ多いです、みんな3人は当たり前みたいな感じです
、そう、
結婚は例えば結婚、まあ、そのデータは分かんないんですけど、うん、どのぐらいで皆さんするんですか、お年で、女性の方でで
もだんだん晩婚、沖縄も晩婚化進んでるんですけど、でもやっぱり早い子はめちゃくちゃ早い
んですね、
早いので、
早いですね、
だって昨日なんか私 YouTube 見てて成人式のやつが流れて、もうほとんど子供いるみたいな、子育て頑張りますみたいな感じです、そうなんだ、
北九州じゃないですか、じゃ
あ、あと親の手助けもすごくあるっていうのも、
あ、若いから
手助けもすごくある、うん、あ、保育園とか迎えに行ってるおじいちゃんおばあちゃんの公園とか、おじいちゃんおばあちゃんが
働いてるってことですか、じゃあそのお母さんは、
そうそう、ご両親は働、あ、ご両親とか、その
ママは、
ママ、パパは働いててっていうのもすごくそこは見ますね、
面白いな、
でもなんかその沖縄のでその なんですか、婚活みたいなしてる人いるんですけど、全然見つからないって言ってますけどそれとはまた違うんですね。
そうなんですかね、ちょっとそれは
そのデータは違うだ、
そこは違うんや、
うん、そのだから沖縄の 女性の方もやっぱり不動産と一緒でその先着順だから、
まあまあまあそうですね、まあそれは権利あるよね、選ぶ権利、
選ぶ権利はある
お互いね、
お互いが選ぶ権利あるから先着順や、やっぱり
沖縄ってなかなかこう出会いがないのかなと思ってましたけど、そうでもないってことですね、
出会いはなくはないとは思いますね、
そう
ですよね、
そうなんだ、面白い、そうなんだ、
あ、なんかやっぱ県外の方と結婚する方も多くなってきました。男性が 県外で、うん、女性の方が沖縄県の人で、
も
ともとい
るけど、でも私の周りは結構やっぱ、うん、女性が県外
で、
うん、で、はい、ご主人が、沖縄人の方の方が、私の周りは結構多いです、はい、結構内地の方が多いです、私の周りの方、
なるほど、
そうだとこう沖縄に来られてみたいな、
そうですね、多いですね、
でもじゃあ沖縄県に女性結婚して住むっていう方が多いってこと、
うんうんうん、多いです、
そっか、
うん、まあ、私の周りはなんです
けど、ね、そっか、うん、そ環境か、でもあんま変わんないのか、なんかあるんですかね、
どうで、ママがでも内地から来るとちょっとそういう意識高そうですよね、
あ、そうですね、
そうですよね、なんかそんな気もしなくはないです
けど、あ、そっか、
お金の意識みたいなのが、
お金の意識は高いですよね、
多分、でも結構でも本当やる人はやるし、やらない人いつまでたっても、まあ、3年前に会った人で、はい、3年後に私に連絡来てまだやってないんですけどあのお願いしてもいいですかみたいな方
も、うん、お願いしてもいいですか
いらっしゃいます、
なるほど、ね、
タイミングはあるので、
そうだよね、あ、なるほど、めっちゃ勉強になる、
そうですね、でもこの3年でかなり差はついてる、
そうですよね、そりゃそうだそうだ、
確かに3
年はでかい
ですね、
思います
ね、でかいですよね、
ちょっとじゃあ続きは音楽の後でいいですか、はい、曲いきます、
はい、
はい、
はい、今回真面目の回ですよ、
後半戦ですすごい気になるもんな、お金の話、うんうん、お金の話っていうか、なんかいろいろそういう情報が
そう、
はい、
いや真面目な回だな、
真面目な回、真面目な回ね、
真面目な回だから緊張すんだよ、
なんで
飲もうかな
本当だよね、
飲もうかな、
本当だよ、飲めるんですよ、ここここやって
る、飲みながらやってる人とか、
グダグダやってるんですよ、すごいです
ね、そういうでもなんか沖縄のね、うん、真面目な話ですけど、うん、そういう事情が聞けると、
うんうんうん、
興味が湧きますよね、
うんうんうん、
知らなかったわけじゃないけど確認作業できるっていうのもある、
うん、
うん、全然、
もともと沖縄ですか、
あ、私千葉出身で、
ですよね、標準語はすごいなと思って、
21年いるので、でも人生の半分
ベテランですよね、
はい、
ご主人が沖縄の、
そうです、
はい、
沖縄なので、
うん、そうなんだ、
うん、
標準語ですもんね、
そうです、
そうそう、標準すごい綺麗な標準語やなと思って
聞いた、そう
そう
そうなんですよ、あ、俺情報言ってなかった
の、聞いてなかった、すごい、
そうそう、千葉の、
なんかお仕事してるからかなと思ってたんですけど違うんですよね、
そうなんです、なかなか
逆になんかどっちも分かるっていうのもあるよな、うん、そう考えると、うん、何気にやっぱどっちも分かるんだろうなと思うし、
うん、でもそれその始めたきっかけが、
うん、あ、そうですね、結構言うと、うん、貯金をするのがすごい趣味というか貯金がすごい好きだったんですよ、はい、でまあ、それが、まあ、10年前とか9年前ぐらいなんですけど、はい、まあ、貯金をするのがすごく好き で、うん、で、ある日も銀行から電話がかかってきたんですよ、
うん、
しばらく動かしてないですよねみたいな、
お金
こう通帳の、ね、う
ん、
口座の中のお金動かしてないですよね、うん、じゃだったら投資しませんかっていうのが電話がかかってきて、その時はもうお金の勉強とかもこういう仕事もしてなかったので、うん、話を聞きに行ったら、まあ、いろいろお話聞いたんだけど分かってないから、うん、まあ、とりあえず銀行員の方が言うんだったら大丈夫だろうと思ってやったら3年で75万ぐらい減って帰ってきたんですよ、
うわ
そうそうそう、でなんかやっぱ自分もお金の勉強しないといけないなって思ったんですけど、その時にもう本当に聞く人もいないし勉強する場所もないって言った時に、もう私がラッキーだったのが元々のママ友がこういう金融のお仕事をしてて、で話を聞きに行ったのがきっかけで、 なのでお客さんから入った感じです。
はいはいはい、
なるほど。
そうですね、
自分の経験からできるって感じですね。
そうです、本当おっしゃる通りで、経験しないと伝えられないので。
そうですね、
本当で、もうこのお仕事も9年目に入ったのかな、に入ったので、まあ、だいぶ本当にあのいろんな方 の、はい、のコンサルもさせていただいてるし、まあ、自分も実際に投資家としてやってるので、まあ、いろいろアドバイスができるし、ある程度資産がたまったから最近私は個別株にも手を出し始めて、今までは全くそういうのは個別株とかは手を出してなかったんですけど、まあ、個別株とかもある程度この資産がたまったので、ちょっとリスクがあるものにも手を出し始めたっていう感じなので、まあ堅実にとりあえずやった方がいいなっていうのはすごく感じますね。
9年ぐらい、まあ、金額はあれですけど、やってやっとそっち行ったみたいな感じですね。あ、
そうですね。
そうなんだ。
なんか、まあ、安全なものしかやってなかったので、はい、だからこのでそれである程度これぐらいになるっていうのは分かるので、別にリスク取ってまでやる必要もないなって思ってたっていうのがあるかもしれないです。でちょっと別のコミュニティ、投資家サロンみたいなのに入ってるんですよ。ここで結構個別株のお話してるので、あ、ちょっと楽しそうだなって思って、この方たちが言ってるものに投資して ちょこちょこ投資してるっていう感じなので。
じゃあアドバイザーもやりながら別のところでアドバイスしてもらってみたいな。
そうですね、個別株の面に関してはかなりアドバイス もらってるというか、そのいろんな情報が流れてくるので、その中で自分が調べてみて、あ、ここ伸びそうだなっていうところとか、こういう子が助かりそうだなっていう企業にちょっと投資するっていう、このニーサの成長投資枠内ではあるんですけど、はい、に投資してるっていう感じですね。
すごい、やっぱ面白いですか。
まあでも見ないので、ほとんど、
そういう、まあまあそうですよね、見るようなやつじゃないですもんね。
そうなんですよ、この毎日の、そう、ちょいちょい売り買いとかは全くしないので、でなんかお金が一番増やせる人ってやっぱ亡くなってる人らしいんですよ。口座を買い、見ないし動かせないから。
ああ、そういうこと
そうなんですよ。だから私もあんまり見ない人なので、もう勝手にこう後ろ見てみたら、あの資産が溜まってた
っていう感じなので、そういう人がやるのがいいんでしょうね。
そうですね、なので私のお客様にも本当にほったらかしで、もういつの間にかこういう風に資産ができてるから、まあ、頑張ろうね、一緒に頑張ろうねっていう感じで伝えてます。
そっか、ここの押し入れに何か入れたよなって感じですよね、
そんな感じです、本当にすごい。
したら開いたら
そうそうそうそう
現金があったみたいな、昔の人みたいな、
増えて
徳川埋蔵金
みたいな、あれなんかその辺なんか、みたいな。
そうですよね、
そういうことですよね、
まあ、それぐらい余裕がないとね。
そうですね、
神経すり減りそうやもん。
そうですね
これこの前ちょっと整理してたら商品券出てきたみたいな。
いや、そうそうそういう感じじゃない。
いや、こんな出てきたぜみたいな
嬉しいですよね。
そう、立つぐらい出てきたの。どうすんのこれ。
そ
うリアルに。
やばいやん。
なんかもらったんだろうな。こうやって箱がある、箱があったのか。
昔あったよね。
そう、3センチぐらいの箱だそう、デパートの。パッと開けたら、うわ、出てきたと思って。
嬉しいですね。
引っ越しするもんですね。出てくるんですよ。
めっちゃ嬉しいです、
ね、めっちゃ そんな感じなのかなと。そんな ほったらかしみたいな。ああ、そういうことか。
しかも増えてるっていう、ね、
そうそう、増えてるっていう。ああ、すごいな。
そうですね、
それは理想ですね。
なので難しいことは別にこう難しい、その学んでからやろうとかはあんまり考えなくていいっていうのはすごく感じますね。
ど
っちかというと解説、講座解説の方がめんどくさいですもんね。
そうなんですよ、
そっちが分かんないです
よ、ね、
だ
そ
れはなんか、あ、そう言いますよね。
そうですね、
そこは思いますね、あれがめんどくさいっていうか、
そこも私のパソコンで一緒に全部
そう、そうですよね、やってもらえるところですもんね。
顔どんだけ動かすんだよって感じやっとじゃんと本人だよと
あ、顔証明ね、
顔証明、
あ、なるほどね、顔認証ね、
そう、
はいはいはいはい、
玄関で俺だよってもらうときに
マイナンバー持ってないと困るんですよ。
マイナンバーもそうですよね。マイナンバー持ってないじゃないでしょ、
カードね、カード持ってないとね。
すごい、何に今信者の今勉強してますよ、入ってますよね、
自分の答え合わせをしてる。
そうなんだよね何気に気づいた俺、
答え合わせしてるんです今、
ね、はい、先生に聞いてますよね。
もうちょっとしたらあと株価と
絶対聞いてるよな、
確認中です。
面白いな、
そうそうです
、お金って動かさなきゃな、やばいな、やばいですね、やっぱね。
まあでもすごいね、参考になるよね。 面白
い。あそこの会にごめんなさい戻っちゃうんですけど、はいはいはい、行ったのはどんな感じで、うん、
あ確かに
そう、ね、うん、インスタで多分その主催してる方のやつがたまたま流れてきてから、
うんうん、あ分かった、あの方ですね、
うん、で、はいはい、あ沖縄でこんなのやってるんだって思ってフォローしたんですよ、うん、そしたらわざわざメッセージくれて、うん、なんか律儀な人だなって思って、うん、見てたらちょうど交流会やる、はいはい、忘年会あるってなったんで、はい、この職場の人を誘って、はい、一緒に行きましょうよってなって、はい、あ行く行くってなって、で2日何日か前にすいませんってなって
あれなんかうう直前キャンセルはお支払いみたいな書いてましたね、間に合ったんですか、
その日だったよかった、その日までにキャンセルしたら OK だった日にちょうど連絡が来て、
危なかった、
危なかった、私が払うところでした。最後
まあ俺なんか俺はもうそんなうさんくさいなお前って思ってたのが前日までですよ、
はいはい、うんうん
実際言ってたのが、
はいはいはいはい、
であんまりそれで行ってほらアウェーじゃんみたいな、
大体ああいうとこそういう最初はね、
そうアウェーじゃんって言って開き直ったのが30分後ですよ、
早い
もう行くしかないギア入れると
でもなんか結構ほんまいろんな人がいてましたよね、
そうですね、
そうよかったですよね、
面白
かったですよ、
いろんな方とお話ししたので、
う
ん、
結論からするとめっちゃ面白いなと思って、
うんうん、なんかいい出会いありました、
なんかね、うん、女性なんですけど同い年の人がいてから、で私その同い年の女子の、 なんだっけグループがあって、はい、で今月末にこのその会の新年会みたいなのがあるんですよ、それにあるから行くって言ったらこの方が行く行くってなって、家もめっちゃ近くて、
あそうなんですね、
それをね、
そうそうビジネスとかではないんですけど、うん、なんか
友達みたいな
出会いもあって楽しかったです、
すごい、はあ、やっぱ何かしらつながりますよね、
そうですね、
そうなんだよな、
うん、まあこのラジオにもね出させていただいたので、
本当ありがたい話ですよ、
いやめっちゃありがたいですよね、行った甲斐がありました、本当に
ありがとうございます、
でそうですね、行った甲斐本当
だってお声かけいただかなかったらね、
うん、
もう一切次出会うことももしかしたらなかったかもしれないと思うとね、ご縁
一回タイミング悪くてゴルフの時に誘っちゃったんですよ、
そうですかね、
うん、
一回そうでしたね、
ゴルフだっていうことでタイミング悪かったんですよ自分が、その時すげえショックで
傷ついたんや、
うん、俺も行きたいと思ったんですよ、
ゴルフやりましょう、
いいじゃんいいじゃん、
うん、でも最近回ってないからどうしようかなと思ったんですけど、そうそうそう、でも一回でもさ、まあでも年明けたら多分大丈夫かなと思ったんで、
タイミングがあってよかったですね、今回は、
そう本当よかったですよね、本当よかったです、本当よかったですマジで、はい、でも出会いはそうですね、でそういう出会いがあるから行ったんだろうなと思って、他の方も面白い方いっぱいいたんですけど、
そうですよね、
いました、いました、すごい、うん、もうこの人何やってんだろうと思って、
うん、
多分向こうも思ってたし、
まあそうだね、
IT 関係の方が結構
多かったですね、なんかウェブ系の人が多かった感じですよね、
そっか、
感じがした、
そうですね、結構多かったですね、
そうですよね、あ全員の方ねお話できなかった、
そうですよね、うん、結構やっぱ固まりがち、
そうですよね、30名ぐらい来てました、
確かに、
あそんな来てもあ来てんだ、結構
意外と多かった気がする、
来てた気がする、
でもご自身でも何かそういう金融が FP の、
うんうん、
そのセミナーみたいなされてるんですよね、
そうなんですよ、マネーセミナーはもう月に 1,2 回はもう必ずするようにはしてますね、で初心者向けなので、うん、まあ、これからやってみたいという方だったりとかも、はい、聞きやすいとは思います、なんか面白いって笑ってもらえるのが一番私が目指してるところなので、
なるほどそれはなんか場所借りてされてるんですか、
お客様と一緒にコラボでやったりとか、あとは会社主催でやったりとか、
あなるほど、
うんうんうん、いろんなところで、あと情報誌に載せたりとかも去年はしてますし、
すごい、すごいですね、
やっぱ集まるんですか、
集まりますね、
そうなんだ、
うん、すごい少ない週に1回やってるので、まあ、少ない時はめちゃくちゃ少ないんですけど、はい、
なんかやる会社で
ぜひぜひ
なんかその一緒にこう ちょっと私たちのサービスも、
うん、赤服大好きな会みたいな声
でもう一瞬にして終わるし誰も来えへんと思う誰も来えへん
そうですよねですよねちょっとじゃあちょっと横からこうやってちゃちゃ入れるぐらいの参加でちょっと行きたいねちょっと参加したいね
確かに何かそういうコラボもされてたりするんですか
そうですねもうお客様としかしないんですけどほとんど
でコラどういう感じのコラボになるんですか
あでもあの工事の先生とかがいたりすると
工事、
うん
米麹
とか、
はいはいはいはい、
麹の調味料を作ってる先生とかがいると、はいはいはい、ランチ付きのマネー講座だったりとか、
うん、あなるほどそう、はい、一緒に絡めてみたいな
そうですね
へ、うん、あそうかその時によって テーマ変わりますもんね
そうですでもランチ付きが多いかなあとは子どものお小遣い、
うんうん、
あ
にはどうやってあげたらいいのっていうこれはもうマネー講座っていうよりは本当になんか勉強会みたいな感じだったり、まあ、実際私がやったことをお伝えしてる感じなので、まあ、正解はないよっていうのは言ってるんですけど
そうですよね
そういうのだったりとか
そうなんだ、うん、すごいですねそれってやっぱ女性が多いんですか
女性が多いです本当に女性が多いです
そうなんだ皆さんでもお仕事の合間を縫って来られるんですか
あそうですね土日にやることもあるし
あそうなんだ、
まあ、平日の時はそうですねお仕事の合間看護師さんとかも多いので休みがあってあの来られる方もいらっしゃいますねで後からご主人一緒に連れてきたりとかもあったりしますね
ちなみにその他県にセミナーに行かれたりもするんですか
それはZoom
あZoomなるほど
すごいでも
で
オンラインサロンみたいな感じですか
あうん全然オンラインサロンじゃなくて依頼されたりもするので、はいはい、お客様、まあ、あの県外のお客様がいらっしゃるので、うん、私のあのサロンやってる方、はいはいはい、エステサロンとかやってる方で、はいはい、私のお客様にも聞かせたいから、はいはい、Zoom でお願いしますって言ったいうのであったりもします
ねカリスマス
いやいやいやいやいや
めっちゃカリスマスよ
ありがとうございます慣れるように
俺すげえ人に声かけてます
誰か分からんことあったらご連絡これ今買いですかみたいなそうじゃない
なんかお気楽に言っちゃった俺がなんか今ちょっと申し訳ない感じ
いやいや本当にありがとうございます、
はい、本当にじゃあ短いですか曲いきますか
行く曲ね、はい、お願いしますはい
ホームページ作成をもっとシンプルにもっとスタイリッシュにミーミーならデザインテンプレートが豊富で初心者でも簡単ノーコードでプロ並みのデザインパソコンでサクッと作れてすぐに公開面倒な作業は一切なしミーミーはなんとキャッシュバックができますさあ迷わず動き出そうホームページを作る新常識他にはないサービスが特徴のホームページ作成サービスミーミー
ホームページ作成はキャッシュバックができるミーミーで検索
はいそろそろお時間となってきました今週も楽しく聞いていただけましたでしょうか
はい
はい。
ご視聴者がです
そうだね
はい、は
いいかがでしたですかね今日もそろそろラストなんですけども今日はどうでしたか
今日はありがとうございました、
あとんでもない
すごい楽しかったです
よかったよかったですよかったです
あっという間でしたよね
はい本当にあっという間でした
ヨピーのマネー講座っていうのどうですか毎月作るんです
かパソコン持ってきて
リアルにやべえやつ
確かに、うん、でもなんか短時間ですごいなんかいろいろ参考にな りました、
ね、なりましたね
ありがとうございます
本当、うん、それこそ YouTube でしか聞けない話を、ね、生で聞けるのもありがたいですよね、
うんうんYouTube 今その検索するものが YouTube だったりこの知識ね取り入れるのが YouTube だったりするのでやっぱその YouTube ではこの一般的なものしか言わないし万人受けするものしか言わないので一人一人のコンサルは絶対できないのでそういうあの自分に合ったものが 資産の増やし方とかが知りたい方とかがいらっしゃれば、ぜひぜひ連絡いただければ、うん、コンサルはさせていただくので、うん、
それも全国どこでもって感じですね。
そうですね、うん、もうオンラインがあるのでありがたいです。
じゃあなんかインスタとかで大丈夫なんですか？
そうですね、インスタで、うん、はい、
なんかアドレス大丈夫ですか？
あ、はい、
まあ、後ほどじゃああれしときましょうか。載せさせていただく。
口頭？
いや、私いつも行動で言ってるから。
口頭で植え付けてんだろ。
そうそうそう。
もう信者に植え付けてんねん。
まあ、なんかさ、あるかなと思って。
そうだ。
YouTube 自体はやってないんですよね。
やってないです。
はい、やってない。
めっちゃ疎いので、もうインスタもだから全然作り込んでなくて、本当プライベートさらけ出して。
あ、そうですよ、ね。なんかプライベート拝見してます。どっか旅行に行かれてる
の。金の匂いしねえ。
旅行が生きがいなので、もう旅行
めっちゃ行かれ
る。あ、そうか、旅行のなんかありましたね。
旅行が生きがいなので。
生きがいなんですね。
すごい
生きがいです。
でも船のやつも行かれてますよね。
そうですね、ベリッシマ。
そうそうそう
そ
う。
あ、それちょっと、それ聞きたい。次回。
それ聞きたい。去年2回行きました。
え、それって、
そうそう、
これ那覇から出発。
そうですね。
あ、それだ。
台湾のやつ。
石垣、台湾、宮古行ってまた那覇に帰ってくるやつ。
あ、それ2回行ったんですか？
それ2回行きました。
あ、私ずっと金ジャパネットの。
あ、私は普通にジャパネットじゃなくて、はい、ネットから普通に申し込みました。
あれって想像通りですか？
想像よりいいと思うんですけど、船酔いする方はやっぱ
揺れます。
あと私は大丈夫だったんですよ。年始に行ったやつは石垣と宮古が爆光って言って抜く港、
はいはい、
で天候が悪かったので爆光になっちゃって結構揺れたんですけど、でも、11月行った時はちゃんと石垣も宮古も行ったんですけど、それなの全然揺れなくて、
で大きいから揺れないかなと思って、
そう
揺れたりするんですよ、ね、
私の友人はそれで爆光にならなかったのに、もうずっと船酔いでグロッキーでも絶対乗りませんみたいな方もいらっしゃるので、
やっぱ合う合わないがあるんです
ね。そうですね、そうなんだ。でも本当夢のような空間なので。
いや、そうなんだ。
やば。
もうお酒好きな方には、
ね、あ、お酒か。
そう、
もう船から降りなくてずっと楽しめるので、ーゲームがあったりアトラクションもあるし、ショーとかもあったりするので、
すごいな。それがいいですね。
そう、それちょっと確かにインスタで見てて、うんうん、すごい行かれてるわって言ってました。
もう全そういうのもこの料金とかも全部さらけ出すので、
あ、そっかそっか、
そうです
よね、楽しそうやなと思って。
いい
っ
すね、
そうです、それもインスタに載せようと思ってて、あ、なるほど、ずっと後回しになってます。
わかりました。じゃあちょっともう私締めにかかります。
ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、トークテーマやお題、メッセージは FM 那覇のホームページから、もしくはみーみー .me のインスタの DM でも受け付けています。トークテーマもインスタに載せていますので、そちらをご覧ください。インスタは meee 数字の 2.me になります。そちらまでお待ちしてます。またこの番組は Spotify、Amazon Music、Apple の各ポッドキャストと YouTube では配信していますので、過去の放送を聞き逃してしまったという場合もアーカイブからお聞きいただけますので、よろしければ聞いてみてください。次回の放送は来週火曜日の19時です。次回もどうぞお楽しみに。お相手は
ハイプリンでした。
ヨッピーでした。
カステラでした。また来週、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。